はい、長年寺テレフォン法話です。今年は暖冬だと言いましても寒波が襲来しますと大雪のニュースが聞こえてきます。ご正気参拝の日は浜松から雪景色で、関ヶ原付近は吹雪、京都も雪、西恩賀寺の境内も雪化粧をしていました。この時期、私の住む川崎はカラッカラの晴天、早朝外の寒暖計は零下4度を指していました。境内では保育園児たちが氷探しをして、バケツに張った分厚い氷に興奮していました。厚く張った氷が珍しいこの地では、子どもたちにとって氷を見るのは嬉しいのです。しかし雪国では氷が溶けるのが待ち遠しいことと思います。お商業の中にも氷の例えが出てきます。親鸞聖人は御和山に、無下光の利益より威徳広大の真を得て、必ず煩悩の氷溶け、すなわち菩提の水となる、在所苦毒の体となる氷と水のごとくにて、氷大きに水を押し、触り大きに徳を押し、と歌われています。氷と水の関係を煩悩と菩提、触りと徳に例えられています。親鸞聖人は阿弥陀様の利益に預かり、計り知れない大きな苦毒のご信心をいただいたことにより、このお粗末な私であっても抱え持った煩悩の氷がそのまま菩提の水となり、仏の世界に生まれさせていただくことができるのだと喜ばれていらっしゃいます。そしてさらに、煩悩という触りが苦毒の結果となるのであるから、私のような煩悩大きい身であるとしても、氷と水のごとくにて、氷大きに水を押し、触り大きに徳を押し、と喜ばれているのです。煩悩即菩提、すごいことです。阿弥陀様の一人働きであり、私たちの計らいが成り立たないからこそ成り立つお救いなのです。煩悩が条件ではないのです。無下光の利益より威徳広大の真を得て、ということ、すなわち阿弥陀様の利益に預かり、計り知れない大きな功徳のご信心をいただくことが条件なのです。だからこそ、自分の力では捨て去ることができない煩悩の氷を、阿弥陀様の功徳により菩提の水に変えていただくことができるのです。氷大きに水を押し、触り大きに徳を押し、ということは、煩悩が多いほど良いということではありません。阿弥陀様のお慈悲の前では、見えなかった己が煩悩が見えてくるのです。煩悩という触りを多く持った我が身であるとしか言いようがないのです。だからこそ喜びも等しようなのです。次の法話テープの交換は2月16日です。